耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。今皆さんお仕事されている方で、自分の上司というか、メンターというか、指南役みたいな人っていますでしょうか？なかなかね、今ビジネスの世界も厳しくなってきて、みんながみんなこう、なんか仕事を持ってね、忙しく働いているから、新入社員の教育になかなか回す人材及び時間がないなんていう企業も多いかと思います。で、そうすると何が起こるかっていうとですね、その社会人として必要な作法であるとか、あと社会人心得みたいのが新入社員に伝わってなくて、新入社員がもうすごいチンプレーをかましてしまうっていうのが今世の中に溢れてると思うんですよ。というのもね、なんかいわゆるゆとり世代の人ってあんまり交流ないんですけど、僕何人かやっぱり知り合いのね、ゆとり世代がいまして、それが社会人やってて、この前こんなことやって怒られたんですよっていうのが、もう目の玉が飛び出るぐらい面白くて、かつ失礼っていうのがあってですね、上司への報告メールに顔文字書いちゃったやつとか、あと相手の名前がわからないから、とりあえず漢字だとわからないからカタカナで書こうと思って、カタカナで取引先さんの名前をなんとか様って書いちゃったりとかですね、ありえないんですけども、そういうことをやってしまう人がやっぱりいるみたいなんですね。というわけで今回はですね、新入社員とか、あと20代ぐらいの人に役に立つ本、一冊ご紹介しようと思います。もちろんそういう初歩的な問題じゃなくて、もっと社会人としてしっかりするため、ステップアップするために必要なことも書いてますので、ぜひ聞いてってください。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は PHP 研究所より出ております大塚久司著、20代のうちに知っておきたい100の黄金ルール、1万人のビジネスパーソンから学んだ成功法則という本です。まずは著者の、ご紹介ですけども、大塚久司さん、いい人です。以上じゃないんですけども、大塚久司さん、リクルート出身の法人営業コンサルタントで、エマメイコーポレーション代表、また MBA も取得されている方です。ビジネス書作家としての顔もありまして、40代を後悔しない50のリストなど、多くのベストセラー出してましてですね、新刊ラジオでもたびたび紹介しております。で、この大塚さん、結構気さくな人柄なんですけども、リクルートの黎明期の社員であり、営業畑の人です。なので、前にお会いした時に、僕前にもちょろっと話したんですけど、顔にちょっと傷があるんですけど、これ部長に殴られたんだよ、はっはっはっていう、そういう世代の人なんですね。で、今回の本は大塚さん20代の方に向けて書かれたんだそうです。一言で言うとこんな感じの本。20代が組織でサバイバルするルール、プラス人生の目標を達成する土台作りのアドバイス。大塚久司さんが言っている、有名な話があるんですけど、ビジネスパーソンのスゴロクというのがありまして、これはビジネスパーソンとしての人生を10年ずつ区切りをつけていくと、20代は種まき期、30代が育成期、40代が収穫期。で、40代収穫したもので50代を過ごして60代でハッピーリタイアーっていうスゴロクなんですが、今回この20代、種まき期の20代に向けて書かれた本だそうです。で、大塚さんはですね、そのリクルートの黎明期に入社しましたって言いましたけども、その中でですね、中小企業の経営者とか大手企業の部長など、経営や管理に関わるビジネスパーソンとたくさん話す機会を持っていたんです。営業さんですからね。で、成功談とか失敗談も、本当いろいろ聞いていたので、それをまとめて20代の種まき期の皆さんにご紹介しましょうという感じの本なんです。大塚さんの時代はやっぱりですね、上司とか先輩がいろんなことを新入社員とか若い人に教えてくれたと思うんですけども、今の世の中ってやっぱりね、不景気の煽りでどこもその、人員を仕事、何かしらの目先の仕事に振り分けないとやっていけないっていうのもあって、新入社員教育係みたいな人って少ないと思うんですよね。だから皆さんのね、チームリーダーの上司とかも、プレイングマネージャーをやってるので、管理プラス自分の仕事であまり新入社員の教育に時間を割けないなんて人多いんじゃないでしょうか。そんなこともあって大塚さんはですね、こちらの本で自分自身が諸先輩から教えてもらった組織でのサバイバル術及びそのキャリアアップの方法や社会人としての心得といったものを、こちらの本100項目にわたってまとめてくれています。概要としてはですね、100のルールって言うんですけど、こういう風に分類されてますね。1章、就活に勝利する13のルール。 2章、仕事ができるやつになる19のルール。3章、転職に成功する8つのルール。4章、挫折、失敗を乗り越える8つのルール。5章、会社、組織を生き抜く14のルール。6章、実り豊かな人生を送る12のルール。7章、良き人間関係を築く9つのルール。8章、キャリアアップを勝ち取る9つのルール。はい。こういう分かれ方です。で、こちらの本の、まあ、就活に勝利する13のルールは、今回リスナーさん多分仕事をされてる方多いと思うのでね、ちょっと大学生の方もいると思うんですけど、これちょっと割愛して、まあ、大学生の方はぜひ1章から順番に読んでみてください。まあ、仕事に役立つルールをいくつかね、新刊ラジオでご紹介していこうと思います。とは言ったんですけどね、こちらの本に書かれていること、消極的な私矢島にとっては結構耳が痛いことばっかりで、まだディレクターとか今日のスタッフも結構消極的なやつが多くて、あ、なんかこれちょっと紹介すると俺できてないなーとかって、こう痛い痛いって言いながら選びづらかったんですけども、これ行きましょう。入社3年目までは猛烈に仕事をこなせ。ということで、入社3年目ぐらいまではですね、もう本当マイペースを封印して、できるだけ早く仕事を覚えるために猛烈に仕事をしようと、そういう風に言ってます。で、これ別の本でもね、大塚さん言ったんですけど、イエスマンになるのはそんな悪いことじゃないよと。最初のうちイエスマンになって、もう何でもかんでも与えられた仕事をはいはいってこなしていくのは、スキルアップにも役立つし、まあ、上司との関係を円滑に進め役立つから、イエスマンって悪いことのように思われるけど、これはおすすめだよっていう風に言っています。今そういう積極的な新入社員っているんでしょうか。もしね、それが間違ってるなーって思う人はですね、こちらの本通して読んでみてください。そうするとだいぶ言ってること一理あるかなっていう気持ちになると思います。こちらの本に書かれていること、ちょっと古めの当たり前のことが全部書かれているように思えるんですけれども、僕がね、今年29で、これ30になるんですよね。だからもしかしたら今の若い人ってこういうなんか前時代的な当たり前のことを知らないのかなーなんて思ってね、こちらの本読んでました。というのはどういうことかというと、基本的にはもう積極的に仕事をしなさい、何でもかんでも積極的に言って消極的にならない、で、最低限の礼儀はわきまえておきましょうとか、こういうマナーは守っておきましょうっていうことが書かれています。大体ね、僕ぐらいの世代にとってはね、まあ、ちょっと古いけど当たり前だよねっていうふうに思うかなと思うんです。まあ、一方で30代後半から40代ぐらいの人にかけては、何言ってんだ、当たり前じゃねえかって、上司の言うことは絶対で、会社の言うことは絶対で、与えられた仕事は全部こなさなきゃいけねえんだよっていうことが書かれているんですけども、もし今、就活前、あるいは新入社員20代前半で、いやー、仕事なんてなんか、いかに効率よくやるかでしょって、適当にやってもうまくいけばいいんでしょ、結果次第でしょって思ってる人は、この本ぜひ読んだ方がいいと思いますね。というのもですね、まあ、冒頭でちょっとお話ししましたけれども、いわゆる新入社員にびっくりさせられるような出来事、それ失礼だなーとか、そこ逃げちゃうのーっていうエピソードって、もう枚挙にいとまがないと思うんですね。まあ、聞いてる皆さんの中にもいくつかあると思うんですけども、そういう人がなんでそういうことやっちゃうかっていうと、おそらく、大塚さんも言っているように、自分の諸先輩から教えられてないんじゃないかと。まあ、先輩も忙しくてね。またあと、今の世の中の風潮もあって、なんかあんまりその新入社員に強く言えないっていう、そういうことから、社会人として必要なルールとか、新入社員らしい働き方ってのを教えてもらってないんじゃないだろうかと。そういうふうに思ったわけです。身近な話なんですけどもね、ここのスタッフも新入社員いるんですけど、株式会社オートバンクの新入社員がいるんですけど、彼の話を聞いたらですね、飲み会の幹事をこの前募集したんですけど、誰も手が上がんなくて、誰々さんに怒られましたっていう風に言ってたんですね。当たり前だよ。飲み会の幹事なんてのは大抵みんな忙しいんだから新入社員がやるんだよっていう風に思ったんですけども、誰も手を挙げなかった。手を挙げなかったらやらなくていいのかなっていう風に思ったらしいんですね。で、そういうのを教えてくれる社員がいるかどうか。すごい細かいことなんですけども、こういうのがもし自分の職場にいないと思ったら、この本はぜひおすすめです。てか、読まなければなりません。 20代の頃からね、頑張るのって辛いと思うんですよ。大学卒業して社会人になった人ってのは、結構大学ってね、なんかゆるゆると、なんか学徒としてね、なんかこう、いろいろこう、ものを学んで楽しくやってきたと思うんですけど、そこから猛烈に働くってのは辛いかもしれません。でも、働くべきです。僕はそんなに猛烈に働いてなかったから、そして30になろう、としてるから言えます。働くべきです。ぜひこちらの本読んでみてください。リクルート出身の猛烈社員だった大塚さん、でも今はすごいいい人なんですけども、その大塚さんが優しくでも熱く、新入社員としてまた20代としてあるべき姿を語ってくれています。ではそろそろまとめに入りますけど、おすすめの読者としては、まあ、本当当然20代の人です。そしてゆとり扱いされて不安になってる人も読んでおきましょう。ゆとり教育だよ、お前ゆとりだよなとか、まあ、やっぱゆとり教育世代よなとか言われてる人は、もしかしたらそういうなんかゆとりっぽい雰囲気があるのかもしれません。また大企業とか歴史の古い会社に勤めてる人は大抵まあそういう上司がいると思うんですけど、でも上司に俺教えられてないって不安に思ったら、こちらの本読んでおくと、おそらくそういう会社に勤めている上司はこの本に書かれている新入社員大好きだと思うので、あなたのキャリアアップにつながると思います。では書籍情報です。20代のうちに知っておきたい100の黄金ルール、1万人のビジネスパーソンから学んだ成功法則、大塚久志著、 PHP 研究所より税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ消極的な自分にとってはすごいなんかこう耳が痛いなーとかって思いが痛いなーっていう感じの内容だったんですけども、これだけは言えるなっていうのが、あとこれだけは持って帰ってほしいなーっていうのを最後に一つご紹介します。本にあります122ページ5章からビジネス社会を泳ぐ5つの作法抜粋していきます。1つ目の作法、相手のメンツを立てること。2つ目の作法、感謝することを忘れないこと。3つ目の作法、相手の役に立つ人間になること。4つ目の作法、自分が話すより相手の話を聞く時間が長くなるように意識すること。そして最後の作法、自分が手を挙げること。これはね、マナーだから、頑張って覚えててほしいなと思います。頑張れ新入社員。新刊ラジオは新入社員を応援します。ということで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、生まれてこの方負けたことが一度もありません、石橋です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、
それ値引きをしたことがないってこと。
どういうこと。
負けたことがない。
負けをしたことがないってこと、うん、違う違う違う、敗北したことがないんだよ私は。
あ、マジで。
そうですよ。
前に一緒に麻雀やったよね。
あ、やりましたね。
はこったよね。
はこったね、あ、なに、箱、あ、いや、箱っとっけ。覚えてねえな。
上田さんともとも飛ばしたよ。
飛ばされた男ですよ。というわけでですね、本日紹介したいオーディオブックはこちらです。
敗北の理由、日本軍エリートはなぜ迷走したのか、はい、というやつなんですけど、
はい、
日本軍って言ってピンときた人は、まあそこそこ歴史を知ってる人だと、
はい、
大日本帝国軍ですね。
あ、そうですね。
大日本帝国軍はなぜ負けたのかっていう、
うんうん、
その分野の名著では失敗の本質っていうのがあるんですけど、
はい、
その失敗の本質の著者の一人である野中育次郎さんがこう推薦してるってことで、
ほう、
ちょっと歴史から学ぶにはいい本かなと思ってね、
はいはいはい、
まあ、オーディオブックになったわけですよ。
とはいえ歴史書ではないんですよね。
うん、歴史書ではないとも言い切れないかな。
とも言い切れないか。
あ、かなりねマニアックな知識もガーンって出てるんだけど、はい、でもなんでその日本軍が敗北したかからその失敗の本質を学ぶことは大きい、
はい、
で特に今回の本はその失敗の本質よりもうちょっと一般向けに書かれてて、
はい、
組織ってのものがそもそもどうやって衰退していくのかとか、
はい、うんうんうん、
そもそも組織ってのはどうやって起きてどうやってこう流星を極めてどうやってなくなっていくかみたいな大元も書いてあって、
うん、
でその上で敗戦の時の日本軍の上層部は何がダメだったのかということが
書いてある。はいはいはい、 で、それを通じて、あの、この著者の方は、うん、あの、そういうのを今の経営とかにも活かしてはどうですかっていうようなことを最初の方で書かれてましたね。
そうなんですね。特に情報戦について書かれてるから、現代に合うかなと思うんですね。
そうですね。まあ、日本軍が負けた理由っていっぱいありそうですけどね、なんかね。
あの、敵を過小評価しすぎたとか、現実の数値を見なかったとか、
うん、
だから情報戦に切り替わっていく、ちょうど変換期に当たる時期の話なので、はい、面白いかもしれません。
ですね。まあ、そういうわけで、本日紹介したオーディオブック「敗北の理由日本軍エリートはなぜ迷走したのか」はオーディオブックの FEB で配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEB と検索していただくか、カタカナで FEB と検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。
オーディオブックの FEB インフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、電気毛布を買ってこの冬ぬっくぬくです、石橋です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よく寝れんだこれが。
まあ、
あったかい
ぬくぬくって、まあ、気持ちよさそう
だな本当に、はい、というわけでですね、本日紹介したいオーディオブックはこちらです。
頭のいい人の短く深く眠る方。
どんな毛布がいいかとか、どんな枕がいいかとか、そういう話ではない。
ない。
はい。
まあ、ここのポイントはやっぱ短くってとこですね。
うん。
短く深く。
はい。
結構長時間睡眠とかさ、うん、あの、まあ、8時間以上寝るとかさ、
はいはいはい、
そういうのって体にいいって言われてるじゃないですか。
うん。
で、これがね、著者のあの、下本先生かな、
うん、
まあ、下本さんによると、
うん、
違うと。
ほう。
うん。短くてもいいから、うん、深く眠れば人間は疲れが取れると。
そうですよね。考えてみると、うん、なんか4時間しか眠れてないのにスッキリしてる時とかありません？
ある。僕3時間でスッキリしたことある。
あるよね、うん、やっぱそういうもんなのかな、眠りってっていう。
そうそうそう。まあ、だから、結構ダミングをむさぼるっていうのは逆に良くないよとかって話とか、あとはちょっとまあショッキングな症例なんだけども、
はい、
この藤本さんの糖尿病にかかった友人が、
はい、
医者からちょっと体を休めてって言って、ダラダラ寝てたら逆に病状が悪化したという、う
ん、あら。
逆に睡眠時間半分にしてみたらって藤本さんが言ってみて、うん、騙されたと思ってやってみっかって言って、
うん、
結構忙しく働いて短い時間ガッて寝るようにしたら体調回復したとかね。
ほー、まあ、睡眠っていうのはまあ健康に直結してたりしますからね。
そうそうそう。
で、まあ、その頭のいい人の、ね、効率のいい眠り方みたいなのが、まあ、分かるオーディオブックになってるんですね。
まあ、仕事が忙しいからちょっと眠る時間がなくて、寝不足だから俺今日調子が悪くてとかっていうんじゃなくて、うん、まあ、うまい眠り方、
はい、
まあ、だから頭のいい人ってわざわざタイトルつけたんでしょうけど
ですね、
まあ、それをちょっとこの本で知ってほしいと思います。
はい、というわけで、本日紹介した頭のいい人の短く深く眠る方はオーディオブックの FEB で配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEB と検索していただくか、カタカナで FEB と検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。最近枕も買い替えたんだけどね。